まあこの地区が例えば水没した場合ね、2週間水引かないって書いてあるじゃないですか。だいたいその基本的にね、まあ、この辺一帯はまあそこに荒川があるわけですよ、はい、あの堤防って決壊する可能性あるんですか。まずこれ聞きたいんですよ、はい、
にしてもこの避難所の話すると、まあ、江戸川区がちょっと悪いんですけど、水害の話ちょっとこの最近力入れてたんで、どうしても地震より今日地震ですよって言ったのはそのためだったんですけど、どうしても水害の話になっちゃうんですね。で、水害の話をしますと、本当に床下浸水から今言ったように5メーター6メーターの水害までいろいろな規模がもちろんあると思います。で、荒川が決壊するかどうかっていう話で言えば、もちろん人間が作ったもんですから 100% 大丈夫ですってことは言えないですよね。だから 100% 安全ですとは我々は言ってません。
はい、地震の話なんですけど、私はこの西葛西住んでるわけですよね。で、3.11 の時は熊町町にいたわけです、仕事で。で、歩いて帰ってきたんですけど、帰宅困難者というかね、はい、すごい明治神宮の初詣みたいな感じでね、延々とこう歩くわけですよ、はい、で僕なんかまあ砂門の方からこう新砂大橋通ってきたんですけど、そばでまあヘルメットかぶったりガヤガヤ喋りながら歩いてるわけですよ。こう中にはね、これから船橋まで帰らなきゃいけないとかね、とんでもない距離あるわけですよ。その場合ですね、まあ、もちろん皆さん仕事をして、その電車でね、都心の方に行ってる人も多いと思うんですけど、私考えたと、なんていうかな、心配だったのは、荒川にかかっている橋っていうのは、いわゆる新砂大橋と、葛西橋と、まあ、船堀、あとその間、先行けば小松川でしたっけ、まあ、近いところで言えば、で、あと千葉の方行くと、浦安橋、はい、あと、今井の方にも橋あるじゃないですか。とにかく戻ってくるためにはこの橋を通らなきゃダメなんですね。まあ電車も止まってるだろうし、この橋っていうのはね、そういう大地震来た時に、例えば東日本のあれぐらいのでかい地震が来た時にね、この橋っていうのは崩落する可能性ってあるんですか。橋が崩落したらもう前進めないせんもんね。
そうですね、
橋大丈夫かなって教えてください。
まあ、結局同じことになっちゃうんですけど、堤防と同じように人間が作ったもんですから大丈夫か、 100% 大丈夫かっていうそれは言えないです。もちろんただそれを想定してね、日本の建築物なんでそういった地震が起きても大丈夫なような設計にはなってるとは思うんですけど、で今出た 100% っていうのはもちろん言えないと思います。ただ帰宅困難のお話今出ましたけど、3.11 までこんな帰宅困難者が大変なことだっていうのは認識、我々もそうですけど東京都も認識してなかったんですね。で、幸いなことに江戸川区では帰宅困難者はたくさん来ますけど、そんなには心配してません。実は3.11 の時、私火災事務所で地域サービスにいたので、あの時も初め小さいお子さん連れたお母さんが心配だからって大勢いらっしゃって、でお父さんたちが帰ってきたら戻ってって、で夕方8時9時ぐらいになるとサラリーマンがいっぱい、なんとか葛西まで歩いてきたんだけどもうダメだっていうんで交番で葛西区民が案内されてきてっていう、その後というかインドの方がコミュニティがあるんですよね、大勢インドの方が押し寄せるっていうのがあったんですけど、ただ江戸川区は多分そのレベルです、正直。それで皆さん早く帰りたいですから、翌日とか翌々日にはもう江戸川区からいなくなっちゃいます。ただ都心の方はもう その話じゃないんですよね。今初詣の話ありましたけど、帰宅困難の方は本当に都心の方ではもう死者が出るんじゃないかっていうぐらい心配してます。で、主な主要駅には帰宅困難者対策協議会っていうのが、まあ、お台場もそうですし品川もそうですし、まあ、飯田橋の方もみんな主要駅にはできてまして、まあ、森ビルだ、フジテレビだっていろんな大企業が入って帰宅困難の対策をしているような状況ですが、まあ、江戸川区は実は そんまり失敗はしてないですね。
本当ですか。私聞いたのはね、はい、危機管理課ってあるじゃないですか、
はい、
あの人も今別の部署行っちゃった人なんですけど、 荒川にかかっている橋はまずその東日本大震災級の地震が来ても崩落はしないって言ってますよ。橋桁が崩れないんですって橋は。ただ土台がねやられた場合はこれはどうしようもないって言ってたんですけど、あのやっぱりあの橋っていうのはないと
そうですね、
うまく移動できないんですよね。
あの
補強工事とかそういうのはやる予定あるんですか。そっちの方はまずそういうことはありえないっていうことで国土交通省かなんかお墨付きもらってるそうですよ。
まあ一応都でも国でもあの安全じゃないですよとは言えないですから、安全ですっていう話で話を進めてると思うんです。だからちょっとあれは国だったり都だったりするので、あの詳細は私もそれ以上は分からないんですけど、まあ、あのご心配された通り帰宅困難者、まあ、サラリーマンの方もたまたま買い物行ってた人も観光客の人もその橋にどうしてもピンポイントで集まってくるので、そこが一番危ないよっていうふうにもちろん言われてます。それで この間あの大阪北部で地震ありましたよね。あれ7時58分ぐらいだったと思うんですけど、大阪もそのいろんな小さい河川が入り組んでて橋がいっぱいあるんですね。で震度6ぐらいでしたけど、まあ橋は全然大丈夫です。であの時はね、あの帰宅困難の問題って時間が非常に大事なんですね。7時58分だったりするとほとんどその会社に行ってなかった実はっていうことで、まあ、行く途中の人は会社行っちゃうんですけど、まあ、ほとんど、まあ、半分いなかった、ほとんどまだ家出る前の方が多かったっていうことで、帰宅困難の問題はそれほど大きい問題にはならなかったんですね大阪は。ですから夜間ですとか日中じゃなければですね、それほど帰宅困難の問題は発生しないのかなというふうに言われてますね。
お願いします。2つありまして、1つはですね、あの皆さんこの地域の方でいらっしゃると思うんですけれども、あのいわゆる集合住宅じゃない関係者の方って小島町総会さんだけですよね。と、うん、いうことはこの地域がほとんど集合住宅で、まあ、私ども自治会があるんですけれども、自治会のない当然集合住宅さんも終わりになると思うんです、まあ、個別にあの小島町総会さんに入られているのもあると思うんですけれども、そうすると基本的には住宅家さん等々でですね、耐震の補強工事とかもやられてますということもあるんですけれども、まあ、ほぼほぼ在宅で避難してくださいと、避難所には来ないで多分在宅で避難してくださいということになるんですね、なるわけですね、集合住宅の住まいの方は。そうするとですね、この避難所の役割が一つはその、まあ、災害の拠点として物資の拠点にもなるってこともおっしゃってたと思うんですけれども、それでちょっとマニュアルを見たらですね、あの物資をの班はその在宅の方たちも目配りして物資をやりなさいとかですね、あと避難支援するなんとかってところがそういう状況を捉えておきなさいっていうようなことを言われてるんですけれども、具体的にですね、あのここに参加されている方以外の集合住宅の方って全然そういうこともわからないし、じゃあ人員がどのくらいいるんだとか、あるいは実際に被災した時に物資をじゃあどういうふうなインターフェースで、まあ、私どものマンションちょっと居住者名簿って作ってなくてお恥ずかしいんですけども、まあ、多分500人ぐらいいるんですよ、まあ、避難所自体はなんか130人強ぐらいで避難されるしか許容量がないと、ここ自体はですね。でそう言われると、まあ、在宅避難してるうちのマンションだけの方が多いぐらいになっちゃうって来ちゃってまして、それはまあ私どもだけですけども、まあ、ここの地域でいうともっともっと大勢の方々がその在宅でしかも集合住宅にいらっしゃる方が多いということになってきたときにですね、じゃあ避難物資をどうと届けるのか、どのくらい需要があるのかっていうのを、じゃあその被災になってからじゃあ聞きに行きましょうかってやるんですかって、とてもできないですよね。だってそれ事前にできる話じゃないですか。どのくらい集合住宅があって、まあ、小さいところも含めてどのくらいあってですね、おたくさん居住者どのくらいいるんですかっていう、そういう数値っていうのを避難所の方に、避難所っていうか我々協議会で事前に捕まえておかないと、じゃあどういうふうに物資供給したらいいんですかとか、どういう順番で取りに来たらいいですかとか、まあ、取りに来ていただくときもその 例えばうち200世帯あるんですよ。200世帯がじゃあずっと並ぶんですかと、ここへ避難所に来て並んで取りに行くんですか、それともじゃあワームハイツのもの一括して何か物資をいただいてそれをマンションに持って帰って配るっていうような仕組みを作っておいた方がいいのかどうかね。それはどっちが混乱するかって言ったら、事前にそういう仕組み作っておいたら混乱しないのがいいに決まってるじゃないですか。こういうとこをすごく やりたいなと思ってるんですよ、まあ、自分のとこだけじゃなくてね。だってそうしないと多分混乱するのが目に見えてるんでね、それ事前にできることはやっておきたいと思うんですけども、 それがここの特殊事情なんですか、それとも区の他の避難所ではそういうことはやられてないんですかっていうのはまず一点お聞きしたいのと、あと、まあ、集合住宅が多い区域としては例えば品川区とかね、中央区とか港区とか高層マンションぶっ立ててとかたくさんあるじゃないですか。ああいうところなんかもっと切実だと思うんですよね。なんていうかそういうなんか物資は配布するなんて、そういうところの事例で何かうまくやってる仕方があったら教えていただきたいなと思ってます。それが1個目です。とか2個目は先ほど言ったこの避難所の上なんですけれども、やっぱり避難してきた方が即自分たちでやるっていうことになって、そのフォローするっていうことだと思うんですけども、ただ被災した当座、我々のまたマンションのこと言って申し訳ないんですけど、多分自分たちのマンションのことをやるので手一杯でどのくらいお手伝いに来られるかっていうのは未知数なんですよね。何人かもしかしてひねり出せるかもしれませんけども、そうした時にですね、来た方が来た方と本当にわずかな人数でですね、避難所を構築できる手順書みたいなね、簡易手順書ですよ。こう一般的なマニュアルじゃないですよ。この西葛西の避難所ではまずどこに何が物が置いてありますよっていうような紙だとか、さっき言ったトイレは使わないとか、そういうのもう本当に3枚ペラでも4枚ペラでもいいんですけど、そういうのを作っておかないとですね、人が来ないと分かんないって、人が来ないうちに混乱が始まってて後から来て修復するっていうのもいいと思うんですけども、その被災した 1日目2日目ってどのぐらいサポートできるかちょっと分かりませんので、そういうあたり先行しているね、避難所運営の 方たちはなんていうんですかね、来た方たちが即対応でき、即とは言わないんですけど、小人数でも対応できる、そこにもちろん知ってる人もいないといけないと思うんですけど、小人数で対応できるような手順書なりを何か準備されてるかっていうところが知りたいですね。なければやっぱりちょっと準備しておかないと、いくらいいマニュアル作ってこんな熱いの作って訓練してても訓練してる人が来らんなかったらできないですし、まさかその熱いものを読んで来た人たちにやれったってそれはできない話だと思いますんで、その辺どういうふうにやってる先例があったらちょっと教えていただきたいなと思います。以上に2点です。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。救援物資と運営の初動の話なんですが、救援物資についてはですね、例えば今回の西日本豪雨で、我々職員が現地1週間後だったと思うんですけど、行った時にはですね、実は熊本の時もそうだったんですけど、被災して水没しているところは大変な状況なんですね。ただ道一本挟むと普通にスーパーが営業してたり、全く何でもないっていう状況がありました。で熊本も実はそうで、活断層の影響かもしれないですけど、ぐちゃぐちゃになってるところもあるんですけど、車で本当10分行くと何でもないところもいっぱいあって、じゃ要は何が言いたいかっていうと、発災して2、3日は物がすぐ買い占められてなくなっちゃうんですけど、1週間ぐらいすると流通物資も結構来て、で救援物資もいっぱい来て、物がいっぱい溢れてたっていうんですね、もう1週間後には。初めの1週間は多分大変だったと思います。それ避難所にある備蓄物資が頼りです。あとは自己物資、自分で備蓄している備蓄物資、それでなんとか多分1週間しのいだんだと思うんですね。でそこからあとはどんどん物資が来たんで、逆に我々が行った時にはちょっといっぱい仕分けが間に合わないぐらいものがあって、ちょっと言い方悪いんですけど、もうビュッフェスタイルですよね。もう自由にお取りくださいみたいな状況になってたっていうんですね。 ですね、まず実はその備蓄江戸川区で、まあ、東京都がこの何人避難者が出るかって、まあ、どっかに書いてあるかもしれないですけど、一応20万人っていう想定があるんですね。で単純に20万人を避難所の100で割ると実は2000人ぐらいの人が避難学校に来ちゃう最大で恐れがあるみたいなことは言われてます。で我々まあ、東京都の取り決めで江戸川区は避難者の1日分の避難物資を用意しろと、で東京都は2日分を用意しろ、それで3日分はなんとか備蓄しましょうっていうことで計画で今動いてるんですね。で20万人の3日分っていうと20万かける3、まあ、1日3食だと60万食必要ですと。であのあと2年ぐらいでなんとかその60万食に江戸川区の計画では追いつく計画でいます。ですが比較の避難所には5000、まあ、5000食ですねが備蓄される予定です。もうされてるか、されてる計画配備なのでされてるかもしれないんですけど、4000食がクラッカーで1000食がお米ですね。で5000食、あと葛西のトイレガーデンがあったところの あちら拠点なんですけど、あそこの拠点備蓄に何万食があって、トータルで60数万食、7万食だったかな、備えるような計画でいます。で今それが備蓄の状況です。だから救援物資がじゃあ届いてどうやって配りましょうかっていう話なんですけど、まあ正直ですね、今言ったようにまあ、西日本のお話で言うと、ここはちょっと田舎って言っちゃ失礼なんですけど、田舎なんで町会、まあ石田会長もいらっしゃいますけど、西日本の時はそこの町会長さんは手分けして、一緒にそこがどうなってるか分かんないって括弧配布してた方もいました。大丈夫ですかと、で避難物資を持って軽トラに積んで行きましたっていう話を、ただここじゃできないですよね、当たり前ですけどできないと思います。それは人口が違います、違いますから、それできないと思います。じゃあどうするかというと、結論から言うと、できればその要配慮者、寝たきりの人がいますみたいな方、ただ寝たきりの人は普通一人で住んでませんから、家族がいますから、その人分は要は避難所に被災された方は取りに来るしかないんですよ。それが基本です。もうそれしか、まあ、考えてないって言っちゃあれなんですけど、それが基本になってくるので、この拠点に取りに来るしかないですね。それでちょっと話逸れちゃうかもしれないですけど、在宅避難っていうお話だったと思うんですけど、江戸川区でもなるべく家が壊れてなければ学校に来ないでくれと、学校に来ないでくれじゃないですね、自宅で、生活してくれと。それは熊本の影響なんですね。で熊本地震の時260名の方が亡くなってます。で直接地震で死んだ方は50名なんですね。他の200名なんで死んじゃったかっていうと、いわゆる関連死ってやつです。避難所に来たはいいけど、江戸川区冷暖房教室には入ってますけど体育館に入ってないですね。今は寒いですよね、夜ね。もう私も寒がりなので毛布かけて寝てますけど、過酷で、プライバシーもありませんから、すごいストレスたまるんですね。初め2、3日はみんな頑張ろうねって言ってた人も、これ実際あった話なんですけど、犬を連れて避難されてきた方が、おとなしい犬なんですけど、たまたまワンって吠えちゃったんですね。それだけでもイラッときて、もう大喧嘩になっちゃったみたいな。もうそれだけストレスたまるんですね。ということで、まあ、関連死ってことで、まあ、避難所で持病をこじらせて亡くなっちゃったりだとか、まあ感染症が広がって亡くなっちゃったりとかっていうことで、避難所っていうのはどうしようもない方だけそこで暮らしてくださいと。もちろんね、情報とか救援物資も来ますから、在宅避難されてる方は情報を求めて来たりとか、救援物資を取りに来たりとかっていうことで来ますけど、それ以外なるべく在宅避難してくれて、自己備蓄をしてくれってお願いをしています。もう一個、マニュアルの初動の件ですね。それは避難所がまず 誰が開設するのか、まあ、開設と運営って2本柱があるなんですあるわけなんですけども、これまでやってきてるんでご存知の方はいらっしゃると思うんですけど、まあ、日中平日の日中発災したら学校の先生方が学校空いてますけど安全を点検した上で避難所を開けると。でこれちょっと我々も区も反省しなきゃいけないんですけど、今これから学校と一生懸命取り組まなきゃいけないんですけど、開設した後ですね、今言ったように初動の部分まではなんとかこぎつけたいなとは思ってます。それから夜間発災した場合には今日来てますけど、開設職員っていうのがおります。区の職員なんですけどがこちら来て、先生がいない時間帯については鍵を開けたり安全確認をした上で開設するっていう形になってます。なんでその初動の部分はそういった学校だったり区がやるっていうことにはなってるんです。ただ開設職員もこの学校10人ぐらい当たってるのかな、当たってるんですけど、まあ正直10人が全員来れるかっていうのは業務ですから来なきゃいけないんですけど、ただ不測の事態で来れないかもしれないです。家で死んじゃってるかもしれないです。たまたま旅行でいないかもしれないです。なんで10人丸々来れるかどうかは分からないですね。なんで解説の準備も含めてですね、じゃ あの誰が来れるかっていうのはもちろんあると思いますけど、初めに言いましたよ、これ強制じゃないので来れる方が来てくれっていうことでしかないんですけど、そこの解説の部分ももし来れたらですね、まあ、もちろん一番大事なのは自分の身の安全、家族の身の安全を確保した上でちょっとそこら辺も含めてお手伝いしていただければありがたいなと思います。それで近くでやってるのは北翔さんがちょっと解説訓練ということで避難者が来てそういう受付するテーブルを作って受付名簿、この避難所マニュアルの後ろにもちょっと受付のその名簿とかの用紙もあるんですけど、この受付をやる訓練をしたりだとかっていうのはやってますけど、ちょっとそこまで詳細な紙でこうやればいいみたいなのは多分ないですね。あった方がいいと思うんですけどっていう状況です。
どうもありがとうございました。先ほど言った、だから物資の件なんですけど、多分熊本とかの例はあんまり参考にならないなって気はしてるのは首都圏なんですよね。首都圏 で、ね、はい、首都圏が
阪神淡路の方ですね、
行っちゃった時に平常通り道隔てたら平常通り店がやってて物資が来るなんて絶対ありえないと思うんですよね。まあ、そんな話が一つと、もう一つはですね、備蓄っていうのは結構浸透してて、例えば3日とか1週間はなんとか備蓄で自前でしのぐっていうのは やってるとは思うんですよね。だからその60万食ですか、60万食に期待はしないと思うんですよ。その後なんですよ。その後でも例えば物流が、ね、復活して、で1週間後にもう物流が復活して何かがいろんな流通が始まるんだったら、それはそれで、まあ、普通のお店でもね購入できるとかなるかもしれないんですけど、そこまで復活しないで、例えばやっぱり行政、例えば自衛隊とかね、なんか分かんないですけど、そういう人たちが物資を運んできて拠点に置いてそれでっていうような流れになった時に、じゃあやっぱりさっき言いましたように避難所にね、個々の在宅避難者はここに取りに行くんですかっていう話はが疑問になってただけなんですよ。でそれをじゃあ本当にじゃあ宇宙さっき見た200世帯がバラバラに来るんですかっていうんじゃなくて、例えばそういう仕組みをね、じゃあ本人が来なかったら渡さないとかいうことになっちゃうと、もうそれやるしかないんですよ。いやなんとか、例えば私どもの自治会の名前を言って200世帯分ちょうだいと、大八車あるかもね、リヤカーで取りに行きますと言った時に、それを渡してもらえる仕組みがあると、それでなんていうか200所帯が取りに来んで済むわけですよね。でそういう仕組みっていうのはどっかで考えられてますかっていう話をしたつもりなんですよ。そうでなければそういう仕組みをじゃあここでは作んなさいっていうんだったら、それはそれで今後考えていくしかないとは思うんですけどね。それから初動についてはだいたい理解しましたんで、ありがとうございました。なんかあります？
そうですね、まあ、正直渡す渡さないっていう、実はその訓練やってるとですね、 あの生々しい話なんですけど、こうやってね、避難所へ町会さん、自治会さん、管理組合さんで一生懸命やってもらってるんでね、よく、避難所のレイアウト一応事前に考えておきましょうみたいな話するとね、うちの町会はここにしよう、町会入ってない人は知らないみたいな話になったりで救援物資、これは町会に入ってない人には渡さないでいいんだろうみたいな、そうじゃないですよね、まあ、言ってる方も本気で言ってるんじゃないと思いますけど、まあ、これだけ自分たち頑張ってるから区役所もそういうの見ててくれよっていうつもりでねおっしゃってるんだと思うんですけど、どう配るっていうのも実はルールはないです。正直同じ人が何回も来ちゃったら多分渡さ物資があればですよ、渡さざるを得ないのかなと思います。でもちろんその物資の量によると思うんですね。本当に潤沢にあればさっきのビュッフェスタイルじゃないですけど、ここに置いてあるんで自由にお取りくださいみたいな形が多分できると思いますし、その自治会さんによってはうち、ね、何十所帯なんで何百所帯なんでその分くださいってものがあればどうぞってこう気持ちよく多分区がいるのか学校がいるのかあるいは避難所への町会の方がいらっしゃるのか分かんないですけど気持ちよく渡せると思うんですけど、物資が少ない間はかなりそこはせめぎ合いに
早いもん勝ちですか。
正直その私その西日本のその初動の本当に私現場見てないですけど発災後3日ぐらいの時水がなかったんですよ。でそこ500人入る避難所にペットボトル2リットルが10本ぐらいしかなかったって言うんです。それただそれは飲んで飲まないでくれとは言えないし、どうやってたかっていうとペットボトル蓋開けて蓋も閉めてましたが置いてあって紙コップが置いてあってみんなでみんなのものなんでなんとか皆さんで協力して飲んでくださいっていう張り紙が貼ってあったそうです。もうそこは区としても杓子定規にここはこうしましょうみたいなことは言えないですね。そうなっちゃうと
だからそれはある意味で顔の見える範囲なんですよね。だから、ね、顔は見えないですからね。
そうですね
もう取り合いになって物資が届いたったら空行けとかっていや、ね、ちょっと聞いたんですよ。だからトランシーバーでね例えば誰かが貼ってて物資来たぞって連絡するとうわーっと取りに来てもう早いもん勝ちだとかってそんな冗談も出てた
りとかもあるんですけど、情報管理班の方が多分やることになると思うんですけど掲示板をどこの避難所もホワイトボードかもしれないですけど本部とのやり取りでね、まあ、このエリアどれぐらいの人が住んでますっていうのは分かってるんで区とそのさらに上の都だとか国とのやり取りの中でここの人口はどれぐらいいます、ここの避難所には今何人暮らしてます、要配慮の人が何人いますみたいなことは我々の一番私発災したら多分本部対策本部にいる形になってますから、その時にその情報のやり取りをですね、まあ、学校には優先電話がありますので、あるいは学校の近くの区の施設には無線機がありますのでそれを使いながらなんとかその今避難物資がここにはどれぐらいの量必要ですみたいなやり取りをするわけなんですね。でそれでもとに救援物資は割り振られてここの避難所に来ることになると思いますね。でそれをもう発災、まあ、ちょっと本当にここの人口が過密なところにはいい例えにならないかもしれないですけど、東日本の時も熊本の時もその掲示板に明日救援物資が届きますみたいなことが書かれるわけです。あるいは3日後に仮設トイレが来ますみたいな情報が貼られる、本部から来た情報を書いて皆さんに見れるようにするわけですね。それを避難所に住んでる方も見ますし、近くに住んでる人もそれを見て、あ、明日救援物資が来るんだ、食料が来るんだっていうのを見て行列ができるわけですよね。でそれを、まあ、避難所被災されてる方ですとかボランティアの方ですとか あるいは学校区がですねそれを配ったり、まあ、配んないで置いて取ってくれみたいな体制になるのかわかんないですけど、そういう形で多分配るんだと思います。 ちょっと話飛んじゃいますけど、都心区の話ですね。特にタワーマンション危ないんですよね。だいたい自家発がついてはいるんですけど、まあ、うまくそれが動かなかったら多分エレベーター止まっちゃいますから、ね、あの30階40階に住んでる人どうするんだろうなっていうそんな2リットル3リットルの水持って階段上がれんのかなっていうのはありますね。ただまあそれは都心区に限らず江戸川区でも今タワーまで行かないですけど中層マンションって結構建ってますよね。どうすんのかなって正直そこまで区は考えてないです。
いや違うんですよ。だからお聞きしたのはそういうところでもその大きいマンションにその避難所みたいなところが物資の拠点になっているのであれば何かデリバリーのね仕組みっていうのは何も決めないの。ない同じこと取りに来い以上終わり
以上終わりですね。
あ、そうなんですか。ありえないなと思った。
ありました。そこまでもう多様もちろんできればやりたい気持ちはもちろんありますけども、
だからその行政がやるんじゃなくてやるとしたら我々みたいなところで練って
やれればですけど
ね。がいいということですかね。
やれれば、うん、やれればです。それは多分止めないと思いますよ誰も、うん、武士があれば。それはもうやれれば、
うん、ありがとうございます。
ただ幸いなことにねここ給水拠点が近くにあるんですよね。そこはここ恵まれてるのかなと。給水拠点ってごめんなさい、どうせ4カ所ぐらいしかないんですよ区内にも。小岩の方と水江駅のところと小松川とその浮田漁船公園のところですよね。
ああ、そこなんですかね。
しかないんですね。あでもちっちゃい浮田中央公園にもちっちゃい層はありますけど、あれちっちゃいんで、ね、すぐ終わっちゃうと思うんで。そういった意味では他は学校の受水槽頼りだったり、まあ、本館が生きてればスタンドパイプ使えますけど、本館が生きてなければそれも使えませんので、給水所が近いっていうのは本当水運ぼうって大変なんですよね。私3.11 の時市川に住んでたんですけど、ここ止まんなかったですけど市川水止まったんですよ。
止まったんですか市川。
止まったんですよ。そしたら給水所まで私ポリタンク持って自転車で行きましたけど、中には車も、ね、ない方、お年寄りの方なんか大変そうでしたね。
大変ですよね。大変ですもんね。
水はかなり大変だと思いますね。はい、
よろしいですか。
あ、いいです、わかりました。
まあ、今後の検討課題としてできれば居住者の数が各マンション地域が今ではないですけども修正できればいいのかなっていう話を今の話の中で感じました。それが必ずしもその時にすぐ適用できるとは決まりませんけども、比率ででももしかしたら分配できるのではないかなって気がしました。で、西葛西小学校の収容人数は375人となっています。避難者の収容人数375
でしたっけ。
375
この前なんか130
書類いただいてもなかなか読むチャンスがないもんですから、改めて見てみましたらば375名となっていましたので、私たちこうマンション住んでる者はマンションにいる以外ないのかなという感じはしています。